願いします。
北山さんの宅配便、はい、
株式だね、
私
ね、株式を言うんですよ、
頭出しを間違えましてですね、はい、今バタバタしておりましてね、
あ、違う曲なんか聞こえた感じだった
ですね、一瞬そう思わなかったでしょ。
いや、まあ、でも曲は変わったのかなと思うじゃないですか。
いや、曲は変わってなかったです。
なるほど。
ね、はい、あのここは2人だけでやっておりますもんね。金井製紙工業みたいな。早速ですが、日経平均全日経1円55銭安、14,223円82銭。
もうちょっとでプラスだったんですけどね。わずか2円ぐらい上がれば、
ね、2円ぐらい上がればですね。高いところがあって、高いって言ったって今日大したことないんですけど、9時46分のところですね、14,238円。まあ、15円ほど引ける水準高かったところが今日の一番高いところ、安いところでは14,130円90円ほどですね、安かったんですね。
まあ、今日はね、これちょっと苦しい展開だとは思いますよね、はい、あの本当にこうプラスマイナスゼロに近いところまでね、うん、戻ってるというか、あの来てるのはね、はい、僕はあのちょっとね、驚きの強さというか、そんな感じで見てますけどね。
まあ、あのニューヨークも安く
ですね。そうです、そうですね。
安いとは大した安さではない
わけですよね。まあ、向こうもね、小動きでしたね。
小動きですよね。ねね、はい、まあ、このところニューヨーク、どちらかといえばずっと小動きの感じはね、しないではない。
まあ、高値圏ですから、向こうはね。
で、シカゴの方なんかもちょっと安かったと。
はいはいはい。
プラスですが、まあ、そういう意味ではプラスっていうマイナスですね。為替の方が、98円の真ん中ぐらいなんで、いやいや、はいはい、手掛け安い水準からと。
ある程度分かりやすいって分かりやすいですよね。うん、あの、98円のね、50銭よりね、ちょっと、なんて言いますか、円がね、上がると下がりね、50銭より下に行ってね、60銭とか70銭になってくればね、まあ、あの日経平均も上がるというような感じで、はい、ある程度、まあ、分かりやすい展開ではあるんですけどね。
そう、なんですが、はい、その為替の方も48銭とかね、98円難しいところですね。
そうそうそうそう、微妙
微妙なところなんですよ。
そうなんですよね。
それで、値上がり銘柄数がですね、955、値下がりが628、まあ、変わらずが173、まあ、トピックスの方はですね、1185.27 ポイント、2.69 ポイント高くなったのね。
トピックスはね、だからその中身はそんなに悪くはないんですよね、全体のね、
ただ
株が上がるようになってるんですよ。
あ、そうだ、忘れてました。
そうです、都合よくさ、トピックスも見ましょうよ、今日は。
トピックスをね、株が上がったと水曜日ですね。
そうです、そう
です。で、株が上がると水曜日で、ついでに、いつものパターン、最近その前場と後場でですね、はい、流れが変わることがあって、がっくりしつつも皆さんにバカにされることを承知で、株が上がるぞ水曜日なんて、ちょっと引けで上がったりとかね。
いや、あのね、ちょっとね、最近はね、どちらかというとね、引けにかけてですね、円がね、なんか上がるんです
よ。ちょっと上がるんですね。
そうなんです、上がるんですよ、
ね。腕足を引っ張るんですよね。まあ、ニューヨークはそんな感じ。そして、アジアの方、直近のところでは、まあ、中国なんかもちょっと売られる感じですよね。
そうですね。
ですから、その辺が、どういうふうに、日本株の方後場影響が出てくるのかどうなのか、ちょうどね、シーソーの真ん中に立っているような感じで、
おっしゃる通り。だから98円50銭のところがね、あのこう分かれ目というかね、はい、そんなところですよね。基本的にはね、今のところはその今週はね、やはり週末のね、はい、アメリカのね、雇用統計次第ですよね。だからそれをやっぱり待たざるを得ませんから、はい、ちょっと動きづらいんですよね、米国市場も同じですね、この点はね、はい、で東京市場ももちろんそんなにこう見えないっていう感じですから、積極的な買いがね、ちょっと入れにくいという状況ではありますよ。
まあ、雇用統計で、そしてその結果がどうなるっていうんですかね、悪くなれば、はい、金融緩和継続時期が伸びるのかどうなのかっていうよりも、もうそれはすべて、カウント済みなんじゃないですか。
いや、これか、まあ、一応そういう予測ではありますけど、だって数字をやっぱり見たいじゃないですか、どうしたってね。ですから、まあ、あの数字、本当にちょっとこう判断が分かれますよね、はい、当たり前なんですけど、さらに、悪くなるというかね、14万8千人だったんです、前回とかね。だからそれがね、増えるか、やっぱり。ひょっとするとね、さらにこう減るんじゃないかなという見方ももちろん成り立つわけですし、あるいはね、もう14万8千人まで、増加率がね、低下したんだったら、増加 の人数がね、とその低下というかね、はい、なったんだったら、もう今度はね、いくらでも少しはね、良くなるかなという見方ももちろんあり得るわけですから、 その点のね、判断がやっぱりちょっと数字見たいなってなるじゃないですか。
まあ、それもあの政府封鎖の影響なんかどう出てるのかとか、
ね、いやね、だから出る可能性ありますよね。
ね、ええ、でプラスそうなってくると、その地区の連銀の議長の方々の何人かはですね、はい、やっぱり潜在的な失業率も含めて相当悪いからなんていうね、発言してますもんね。
そうですね。
そうするといずれにしたって、結果は見えてるようなものではあると思うんですけど。
いや、まあそういうことですけど、やっぱり数字を見ないことにあってなるじゃないですか、どうしたって、う
ん、まあ、日本サイトから見ればどっちでもいいじゃないか、あるいは見えてるじゃないかと思うんですけど、やっぱりアメリカの方はその数字に対してやっぱり非常に何ですか、敏感な反応しますよね。
そうですよ、うん、これだって為替に、だから敏感な反応してくれて構わないんですよ、はい、東京市場としてはね、うん、為替への影響が怖いわけですよね、うん、だから、このところのね、相場があんまりかましくないのは、はい、東京市場の場合ですよ、うん、10月のね、22日に発表されたものがね、はい、ずっと影響してるわけですからね、うん、ですから、まあ、今回もね、影響は免れないと見てますから、うん、ちょっと動きづらいですよね、
うん、でも悪ければ、はい、要するにドルが売られる、
そうですね。
で、まあ、良ければ買われるかもしれないんですけれども、その時にはですね、はいはい、今度は金融緩和の問題で、やはりそうなったらドルが買われるわけですよね。
そうです、そうです、
縮小すればね。でもそれがすぐに出口には向かわないっていう話になりますよね。
もちろんすぐは向かいませんけどね、うん、当面はですよ、当面はドル高要因になってくれればいいわけで、うん、それをね、東京市場はまあひたすら願ってるっていう感じなんですけども、うん、そういうふうにこう見込むわけいかないですよね、うん、だから確信を持ってね、うん、今度はですね、数字がね少し良くなってドル高になるんだというふうなこう予測っていうのはちょっと困難ですもんね、うん、
でも日米ともにその長期の方の金利なんて相当下がってますもんね。
あ、そうです
ね。あ、これ動かすことはないですよね。
いや、この点ではね、うん、非常に好ましい状況なんですけどね、
うん、
長期金利本当になかなか上がらないというか上がらない方が望ましいんですけどね、
うん、まあ、それは金融の緩和を一段、そうすると今度はですね、非常に複雑な話にもなっていくんですけれども、はい、じゃあ政策は効いてないんだよねって話も逆になりますよね。
うん、いやいや、日本の場合は政策効いてるから、
うん、日本の場合
には、ね、金利が上がらないということではあるんですよ、
うん、
はい、よく抑え込まれてるというか、
うん、
そういう状況にあると思うんですね、うん、だから国内には特に問題ないですよね、うん、
でも長短の金利差によってね、はい、経済が動く回ることであって、ね、あまりにも長期の方が下がりすぎちゃったんじゃないかという指摘もありますよね。
あ、
そうするともうやりようがなくなっちゃう。
いやいや、アメリカの人がやりようありますよ。
日本でもそういう
手段は選ばないです、
ね、手段を選ばない
向こうは ね、
ね、そこがありますよね。
そうですね。
じゃあ日本の方はですね、
はいはい、
翻って、手段を選ばないような手に出てくるのはどうなのか。でアメリカの方の投資家もですね、まあ、ファンドなんかはシベロ付きなんですけれども、そういうのも含めてその辺がですね、アベノミクス、それの第三の矢、こうそろそろしびれるからして何が出てくるんだよって、何も出てこないじゃないかって言ってる時が多いらしいですよね。
第三の矢に対してね、うん、まあ、疑念がね、そう言ってるのも確かでね、そうですね、こう市場っていうのはほら意外性というのを求めますから、意外なものがまあ出てこないであろうというふうにはもうなってますから、うん、そういう点ではもうちょっとあまり投資の対象としてはね、うん、まあ、当てにできない状態ではありますよね。
いわゆる第三の矢っていうこと
ですか。そうですね。そうですね。
そうしますとですね、まあ、日本はその第三の矢の中心になるのはまあ規制緩和だと思うんですよね。ね、民が活力を導入、引き出すには、で、それがなければ、やっぱり外国、特にアメリカあたりから見れば、なんでこの国はつまんないなって話になりますよね。
まあね、そういうでもね、急激にね、その規制緩和って言ったって、規制緩和ってさ、言葉はさ、うん、もうこの十何年でさ、はい、しょっちゅう聞いてるじゃないですか。
ね、ね、でどれだけ規制緩和なのかよく分かんないんですけど、
ね、その大して規制緩和ならないじゃないですか。
うんうん、
だからそれはね、急激にね、アベノミクスでもね、変わるというふうにはちょっとまだ期待できないですよね。
うん、
ですから、まあ、市場はね、そちらの方には期待してなくて、うん、何に期待してるかというと、はい、個々の企業のやっぱり、業績のね、
はい、
そのなんて言いますかね、状況というのに期待してて、
うん、
実際のところね、企業もね、それに応えた形になってますよね。そうですね、決算、7、9月が終わりましたけども、
はい、
それを見ると、3分の2ぐらいは非常にこう、
好調ですよね。
そうですよ。
まあ、為替っていうところもあるんです
けどね。為替に助けられてはいますけどもね。
うんうんうん、
ですけども、3分の2っていうことはですよ、これは国内企業もやっぱり良くなってますから、
はい、
そこにね、やっぱり着眼してね、投資をやっていきたいところですよね。うんうん、
でも、その辺に関して言ってもですね、
はい、
これまで神武以来の景気回復ってありましたね、実感なかったんですけれども、
あ
の時には悪くはなかったわけですよね、
そうです、そうです、
でその時に今、まあ、300兆近いですね、内部留保を溜め込んできたわけですからね、
そういうことだったら、はい、まあ、今回もその緩やかな、ね、うん、景気回復状態って続きますから、うん、その人民依頼かなんか知りませんけど、まあ、それを、ね、緩やかに超えていく、あの同じぐらい肩を並べるとかね、うん、そういうことは考えられますよ、うん、だ急激にね、わーっという感じで湧き立つようなものは、ね、なかなか訪れないということですよね。
となってきたら、はい、あの時も株価がどうだったかっていうと、大して恩恵なかったですよね。
恩恵あるのもあるんで、
だそれと同じになっちゃ困るんだ、うわっと行きたいなって感じあるじゃないですか。
わっとね。そうそうそう
そう。それで、確かに、じゃあ金融緩和も何もいいですよと。あるいはその、規制緩和もいいですよ。
はいはいはい。
そうすると倒れるところ、オリンピックでわっと行くかっていうことぐらいですよね。
オリンピックまではまだあるんだからね。うんうん、とにかく5、6年はさ、オリンピックのね、うん、はい、関することでね、うん、景気が良くなってきますから、うん、まあ、そうですね、来年早速ちょっと一時落ち込むとかね、あるわけですけど。はい、5、6年という単位で見ますとですね、うん、これはまだまだ、ね、期待できますからね、まあ、それはわーっというのがありますよ、それで最終局面だったりしますけどね、
それはまずいですよ。
それはまずいですよ。
でもやっぱりこの前みたいにね、景気はいい景気はいいって、
いかに勝ち逃げするかになるからね、
そうね。
いや、株式投資ではですね、
もう自分のことだけ良ければいいと思ってね。
いやいやいや、
いいんですよね、それで。
そうですね。
ね、自分のことが良くなければ
言葉はいけないね。
人のこともできない。
ちょっと言葉はいけないから、なんか考えましょうね。
やっぱり勝ち逃げですよ。
勝ち逃げっていう言葉はいけないか。
なんて言えばいいですかね。
なんかちょっといい言葉見つかりませんけどね。
で、勝ち逃げの一つのきっかけとしてですね、はい、要するに年末を皆さん期待してると思うんですが、はいはい、それはどうですか。
今年の、
はい、
勝ち逃げ、この年末はまだもうちょっと時間がありますけれども、これで年末までなんとかしようと思わない、僕は思わない方がいいと思いますね。
例えば、まあ、1万5000円を目前にしてですね、日経平均はまた落ちてきてしまったと、
はいはいはい、
じゃあまたそこまで年末までに行くよと、今が買い時じゃないかななんて思ってる方いらっしゃったらどうするんですか。
年末まで1万5000円に上がったからったって、
はい、
個々の銘柄は大して上がらないからね。
あ、
ですから、それ年末までの云々関連はね、僕は全然当てにしない方がいいと思いますね、
うんうん、いや、ということは、はい、まあ、今の北山さんのおっしゃってることを先日見ればですね、
はい、
全体で見ないで、はい、もう個別で見るより仕方ないよと、場合によっては全体相場は良くないかもしれないっていう可能性あるわけですね。
そうですね、良くなくてもね、うん、いい銘柄があるわけですからね。
となってきたらもう全体相場のことはちょっと無視して、
はい、
むしろ銘柄特化しようよと、当たり前のことですけどね。
おっしゃる通りですね、それでだってこれまで生き抜いてきましたし、
はい、
それでいい成果も出てるわけですから、
そうですね、
まあ、これからもね、はい、そういう対応でいいんじゃないでしょうかね、うん、
だから、まあ、ニュースなんかでですね、
はいはい、
日経平均がどうのこうの、株式市場がどうのこうのって、ひょっとしたら、まあ、そんなことない方がいいんですけれども、言われる可能性があるかもしれない。そんなこと気にしないと、自分の持ってる株だけ上がればいい。
少しは気にしますけどね。
ちょっと足が引っ張られますからね。そう
そう、全体が上がってくれてる方がね、いいことは確かですから、
はい、
いいんですけども、はい、まあ、そうですね、森はいつも言いますけど、うん、森はもうね、あんまり意識しなくたって、森の中入ればさ、
うん、
だいたい意識しなくたって森のことはだいたいわかるじゃないですか。
はい、
ですから、よほどね、森が、嵐に見舞われるとかね、うん、でなければね、
うん、
木をちゃんとね、はい、探していけば十分じゃないでしょうかね、
うん、まあ、その本当の木を探す、まあ、全体相場っていう意味で、むしろその全体相場が落ちてもがっくりしたりしないでですね、
そうですね、
じっくり育つ木を探す、
最近だってほら、なんですか、パナソニックの株があったりなんか、
はいはい、
してますよね、うん、日本電産の株も上がったり
そうです、ね、
してますよ
と、うん、
いい動きですよ、
いい動きですね、
そうです、
まあ、それのところをどう探していったらいいのかっていうのをですね、お知らせの次のコーナーで個別株の話をね、
あ、そうですね、
やっぱり個別株ですよね、
そうです、
はい、じゃあお知らせです。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方や、お散歩、スポーツを楽しみたい方におすすめです。 サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンはグルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、 コンドロイチンが 300mg と豊富です。300粒の1ヶ月分1本がラジオ日経特価で3980円、3ヶ月分3本セットがやはりラジオ日経特価で1800円、さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で1万8000円、いずれもお届けには送料500円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコントロイチン、お求めは 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。
はい、ということでここからはですね、北浜さんに個別株のお話をいろいろ伺っていくと、毎週毎週このコーナーでは、ね、注目株を挙げていただいてるんですが、
あ、そうですね、
まずはい、先週からですね、順番に振り返っていこうと思います。
はい、
先週10月30日、ヤマハ7951。
7951
です、
はい、
ヤマハ10月30日ですから、次の日の寄り付きがですね、はい、1482円。
うん、
1482円が、その日に1492円。
うん、
ね。
うん、
今日が1431円、まあしっかりはしてますけれども、今日はちょっとあれですね、その
昨日あたり下げましたですからね、
昨日下げて、で、先週の金曜日にも27円下げて、
ね、下げましたね、ちょっとそこのところは厳しかったですね、まあ市場もね結構厳しかったですけど、はい、まあ、やはり為替の影響を被ってますけどね、はい、でもまあ少し今日あたりは止まったような動きではありますね、
うん、
はい、
これ私よく覚えてますよ、
はい、
インドで
要するにそうなのよ、福井さん、はい、インドでね、
はい、
山はね、はい、音楽教室を開くんですよ。でインドの人はね、
はい、
音楽がものすごく好き、
うん、あのインドの楽器を山が作ってるかどうか、
いやもうそれはね、はい、いろいろエレクトみたいな山いろいろやってるじゃないですか、
ええ、
インドの人はさ、
はい、
とにかく本質的にも我々と全く違ってね、
うん、
あのもう不思議なんだから、僕なんか昔行った感じはさお酒を飲まないのにあんなにどうして陽気になってられるんだろうなって思うぐらい、あれなんですか、
はい、
音楽、踊ったりなんかしてるんだ。
ええー。
映画、知ってる？知って
る？踊るマハラジ
ャ。ああ、そっかそっか。
あれ映画なんですけど。
どんな映画でも途中で、あの、踊りが出てくるんだよ。
いや、あれはね、僕は違うと思います。はい、先生。
何？
あれは映画なんですけれども、ずっと踊ってて途中にストーリーが入ってくるだけですよね。
そうかそうか。そういうことも言って。
踊って歌ってね。
インドの人は、カレーか、カレーとね、うん、はい、踊りが大好き。
うん、
で音楽が大好き、
うん、
世界で珍しいよこれ、
はい、まあいろんな方がいらっしゃると思うんですけれども、
そこに音楽教室を開くんだから、これはねもうエンドのお子さんはねもうどんどん集まりますよ、
うん、
大人も行くかもしれないね、
はい
はい、
やっぱりあのインドのあの音楽とはヤマハは僕は違う気がするんですけど、ただ、
いろいろな音楽に対応するヤマハはだって、はい、知ってる？
はい、何ですか？
世界一の楽器メーカーですよ。
そうですよね、
日本である世界一って言ったらヤマハも入るんですよ、
はい、うんうんうん、
世界一だから、はい、
まあでもヤマハもですね、
はい、
北浜さん、
はい、
ヤマハも市場調査してますよ多分。
何それ？
だからあっちに合わせた音楽教室だと僕は思うんですけれども
いやそれは合わせてそういうのも教えてますよ、だから、
うん、だからいろんな国でそういう音楽教室、音楽を好きな方が世界中にいっぱいいらっしゃるんで ね、
それと
ね、やればすごいですよね。
いや、 やっぱりね、あの日本も昔あったんだけど、
はい、
とにかくねピアノを弾きたいって方がね、やっぱり生活水準が上がってきますとね、うん、
はい、
多くなるんですよ、どこの国でも。
インドあたりはすごいですからね、生活水準の上昇が。
中国もそうでさ、
まあ、そうじゃないかと思います。
そうそう、とにかくピアノをね、はい、なんかさ弾きたいとなるんですよ人間は、
うんうん、
ね、あのこれ日本もかってそうでしたよね、
はい、
ピアノがどこのうちにもあるっていう、うちにはなかったけどね、
はい、
あの
うちにもなかったですね
小学校にオルガンがあるっていうレベルですけどでもね、都会とかさ、
はい、
もうとにかくピアノがあるんですよ、
うんうんうん、
だからそういうのがねこれからどんどんヤマハのピアノがもう世界一ですからね、うん、売れていくんですよ。
あ、その視点は確かにうなずけますね。
いや、これからです。
中国であるとかね、そういう経済成長、
自動車って言うけどさ、
うん、
もうちょっとね、そのソフトな部分っていうのがやっぱりね、はい、
ね、
ある種人間はね、自動車ばっかり乗って回るねってね、
そうそう、う
ん、ピアノを弾きたいって、お子さんにピアノを教えたいとかさ、
うん、
あるんですよ。
やっぱり音楽は平和ですからね。
そういうことです。うん、そういうことです。
ただ、問題はですね、
はい、 買うか、
私の経験からですけれども、はい、ピアノを買って弾かないと後でちょっと邪魔で困るんですけど。
いや本当4畳半の中に穴が置いちゃったらさ、ね、大変だよね。
お前やるなんて子供で買ったんですけどダメだな。どうしようかと。
福井もそうなんだ。子供も私なんかもピアノ習わせに行かしちゃってですよ。すぐやめてやるよ。
でこんなことだったらもろいらない性格とかなんとかにしろなんて今。まあそれは別にしてヤマハです、はいはい、これやっぱりそういうアジアへの展開とかそういうのも含めてね、やっぱり期待はできますよね。
うう
なんか私冗談でいろいろ言ってたんですけれども、
で
その前の週、
はいはい、
10月の23日、はい、長谷川公務店ですね、
はいはい、
1808、22日23日取り上げましたんで、はい、24日の寄り付きが725円、
はい、
ほらね、先週には741円になって、昨日は731円、はい、で今日がちょっとあれなんですね。
ええー、そうですね、もう高値圏をちょっとキープし続けてますからね、ま
あ、高値圏をキープしてますね、
安全圏にありますよね、うんうん、あのこう安心して持ってますよね。でこれはあの副配をすると、はい、いうことでしたね、うんうん、でこの副配の金額は分からないですけど、まあ、3円は最低でもね、はい、するであろうということですよね、うん、もしかしたら5円もあるかもしれないと、はい、非常にこれ今はマンション建設ね、これ最大手ですけど、うん、非常に建設多いですからね、
はいはい、
収益が良くなって、
まあ、収益が良くなってね、その何ですか、収益向上するような企業を狙うのがいいっていうことは、こういうのがね、
もう単純にね、うん、そういう見方でいいと思いますね、はいはい、
じゃあもう一ここだけ、振り返ります。リゾートトラスト、
あ、
10月の16日、4681です。
4681ありましたね、はい、
10月の16ですから、はい、10月の17日の寄り付き3445円、
あ、
それから先週に3800までいってますからね、
行きましたね。
で今でも3610円と、
そうですね、ちょっと今、はい、調整してますよね、うん、
でもそれだって相当上ですよ、
いいちょっと押し目を入れてる形ですよね、
うんうん、
とにかくこれほらもう会員制のね、はい、あの高級なんて言いますかね、あの施設、あるわけですけど、ホテルね、はい、ここに泊まりたいぐらいだよね。でも会員制だからダメなんだよな。
いやでも企業とかそれとか会員になって、そうそうそう、利用するってパターンもあって、
そういうことです、
ね、でそこでいろんな健康チェックとかそのしていただけるみたいな、
ね、それがついてるんですよこれね、非常にそれの会員が結構増えつつあるんですよね、
うんうん、
あのリラックスムードでね、はい、あの健康をこう見てもらえるという、なんかいいですよね。
いいですね。
いいですよ本当に、はい、ごちそう食べながらね、うん、ステーキ食べながらこうなんか血圧測ってもらうとかさ。
ステーキ食べながらじゃない方がいいですね。
あ、そうか、
あの前の日から何も食べないで、
なんか鹿のステーキとかさ、良さそうじゃないですか。
ジンギスカンのものとかね。
ジンギスカンじゃない、ジンギスカンじゃない、鹿じゃないとね。トリュフついてね。
なんかトリュフなんていいですね。
はい、
それで
僕は鹿食べたことあるんだけど、はい、あんまり僕食べたのが美味しくなかったね、正直言って。
鹿も熊もですね、はい、あんまり美味しいって感じはしないですよね。
そうだよね。イノシシの方がまだいいよね。
イノシシの方がまだいいですね。
そうそうそうそう、
自然の恵みをいただいてるわけですね。
そうですね。
それで健康にもなれば、なおかつ。それでですね、
はい、
もう今週の注目銘柄、その前に来週実は北浜さんのDVD、CD 発売なんですよ。
あ、そうですね。早いですね。
大当たり。で、先月、まあ、8月のやつを見てみますとですね、
はい、
まあ、ドン・キホーテ、バリューコマース、価格コム、M3、ベネフィットワン、ヒマラヤ、ヨッカー電機など8名から紹介したんですが、
あ、やりましたね、
これみんなですね、その後上がってますもんね。
はい、あ、そうですか。よかったですね。
はい、ドン・キホーテなんか直近でもですね、はい、その時に発売された日に5160円が直近では6720円まで来てますからね。
ドン・キホーテね、うちの近くにできたんだよ、確かに。
お、
いやー、すごいよ、人がいっぱい。
人すごいですよね。
そうそうそうそう。
うん。
うん、
ね、
うん、私もまだ行ってないんだけど、
行ってもいい。行った方がいいですよ。
そうそうそう。
なかなか探すのが楽しいですよ。
いや、そうですよね。
どこに何があるかわからないんですから、それを探すのが。
いよいよ、我が家の近くに来た。
という CD、あ、DVD ですけどね、8月の8日発売の中身全部あっていたと、
はい。
で、今でも強いものが結構見受けられる。その DVD、CD が来週発売。タイトルの方がですね、爆投期待高まる年末年始、ゴールデンの3ヶ月。その相場で稼ごうと。
そうですね。
爆投相場、大幅上昇期待銘柄、先回りゲット特集号。
もっとね、株で、まあ、儲けられたらな、ってこう、思う方いらっしゃると思うんですよね。
はい、で、爆投の年末年始に備えろ。今こそ、大幅高、期待銘柄、仕込みの時だ。 爆投相場の風を最大限に享受する北浜隆一郎厳選8銘柄ということでね、来週発売になります。売り切れも予想されますんで、なるべくお早めの予約をお願いします。 DVD が8400円、プラス送料500円、 CD が7350円、プラス送料500円。お求めの電話番号、東京 03-3583-8300 です。来週、DVD、CD 発売ですけれども、なるべくお早めの予約の方をお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、はい、今週の銘柄。
今週はね、日東坊ですね。は
い、3110ですね。
そうですね。
3110。
3110ね。
3110。
まあ、
東坊。全引きが458円。1円です。
1円です。
はい。
これはまあ繊維会社ですけど、これね、繊維は繊維でもね、グラスファイバーに強いんですよね。
ああ、はい。
ガラスで繊維を作るということですよね。うんうん、で、このグラスファイバーっていうのは、建材なんかに使えるわけですよね。はい、燃えないから、燃えにくいから、うん。もう燃えないよね、基本的にはね。うん、ですから、こう、今、住宅需要非常に好調ですから、はい、そのね、住宅建設用にね、建材としてね、うん、はい、そのグラスファイバーが非常によく売れてるということになる、断熱材ですよね、うんうん。その中に入ってるんですよ、これが、
はい、
そういうことでですね、まあ、そうですね、建設関連株と見ていいんじゃないでしょうかね。
建設関連と見る。
そういうことですね。そういうことですね。
はい。
はい、あと、トマト工場とかやってますよ、これ。
あ、そういうこともやってるんですか。
やってます。積極的なんですよ。
手広くやってますね。
そういうことですね、う
ん。
はい。
で、一時期昔からある有名企業っていうのは落ちぶれるとかなんとか言われたんですけれども、やっぱり。
落ちぶれないですよ。
力が強いですよね。
そう、優秀な人材は結構いますからね。
いろんなことやってきますよね。
そうです、うん。
トマト工場ですか。
いや、そうですね。うん、どう関係あるのか、グラスファイバーとはちょっとわからないですけどね。
いや、でも中にはそういう社員さんもいてですね。
そうですよ。
詳しい方がいらっしゃったじゃないですか。
いや、おっしゃる通りですね。
うん、昔の化学系の頂点ですからね。
いや、おっしゃる通りでね、うん、これ本当にね、株価はね、これ地味な動きなんですけど、はい、この株はね、ずっとこう、じりとこう上がってきてる株ではあるんですよ。はい、派手めの動きじゃないんですけども、はい、まあ、目先もだから、ちょっとね、この460円のところが、まあ、で、頭がね、抑えられてる感じなんですけども、うんうんうん、これ、どこかでね、はい、上抜けますので、うん、まあ、それを今のところ、その手前。
でもこれ、チャート見ますとね、ちょっと、25日と5日直近の線が離れてるんじゃないですか。もうちょっと見てからやるのがいいんじゃないですか。どうでしょうか。
まあ、これぐらいの離れは
ね、それほどね、
はい、こうなんて言いますかね、影響はないと思いますけどね、
まあ、25円、4円ほど離れてますね。
431円ですからね、
あの25日線
が。そう
で、5日が455円ですね。
5日はね、
はい、
5日はまあちょっとこれ、直近すぎますけどね、うん、はい、まあ、25日から考えますと、うん、その、今いく
ら、まあ、帰りだから32円上にありますね。
そうですね、
それでも32円ということはもうちょっとあれ、
まあ、1割いってないですよね。
まずはそうですね、
はい、
ちょっとじっくり見てって狙った方がいいかも
ね。そういうことですね、
はい、ということで今日は日東坊。
そうです
ね、ヤマハで散々くだらないことを言いまして、日東坊なるほどと思いました。
意味ある話でしたよ。いや、ヤマハが、ね、
いや、日東坊みたいにここに行っていただきゃなるほどと思う。ヤマハインド音楽教室ピアノ、
いや、見ててくださいよ。
わかりました。
北浜が言った通りだったなってなりますから。
僕はそれちょっとね、面白くてしょうがないんですよ、ヤマハの動きが。
いや、これ本当にほら、飲料なんかもやってるんですね、飲み物なんかも。
あ、この日東坊ですね。
そう
大したもんですよね。臨床検索とかすごいですよね。
そうですよね。
うん、
これやっぱりいいですよ。
こういう企業はやっぱり力があるの。何が出てくるかわからないって感じ、
ね、ありますよ。過去蓄積したものがね、やっぱりありますからね。
うん、その辺を、
うん。財産があるんですよね。
ね、その辺を、まあ、株を選ぶに関してはどういうふうに読んでいくかっていうところですね。
そうですね。
その辺がね、北浜さんが違うんだ、やっぱり。そう
これからやっぱりね、市場環境はね、
はい、
こう、なんて言いますかね、厳しいとし、はい、となるとしますとですね、うん、こういうのがね、力を発揮してきますからね、
うん、はい、だから来週発売の DVD でも、ね、その辺のポイントを自分に加味した銘柄選びをしていただいてるんですよね。
どの銘柄だったっけね。
いや、全然ダメですよ。
あ、そうか、
8銘柄
はいはい、はい、
8銘柄プラス何銘柄かね、参考みたいなのを挙げていただいて、全体で10いくつぐらいになってますね。
ですよね、
はい、
はい、
ポイントはその業績の修正とかそういうところですよね。
ああ、そうですね。
ただその修正するだけじゃダメっていうのがミサですよね。
そういうことですね、はい、
ということで時間が押しておりますんで、またここはですね、CM を飛ばしまして次のコーナーに行きます。卑弥呼のコーナーです。卑弥呼のお告げのコーナー、北浜さんプロデュース卑弥呼の決断株価分析ソフトなんですけれども、
はい、
その株価分析ソフトにも いろんなことを相場動向等々を聞いていっちゃおう、はい、ということですね。でこのコーナーはこのキミコの決断を開発として販売してます証券スクールビジネスの瀬島校長にも一緒に、ご出演いただきます。瀬島さんよろしくお願いします。
はいこんにちは。
それでいつもキミコの決断にある全体相場の動向を数値と言葉で、今後占っていただいてるんですか。占っていただくっていうのは、
あの予見っていうかね、予見ね、そういうことをしてくれますよね。はい、はいはい、で、これ本当にあのもうなんて言いますか、卑弥呼っていうとね、優しいなんですけども、やはりね秘書兼あの武器でもありますから、
まあ
はい、この武器の部分がやっぱりね、うん、投資では役立ちますからね、うんはい、ですから卑弥呼のお告げっていうのがね、うん、やっぱりこう非常に参考になりますよね、
はい、で先週がですね、はい、この数値とあれで、言葉で表すんですが、数値の方が先週57ポイントでした。
はい、
これが高くなれば高くなるほど、まあ、危険性が増すとちょっと考えていただければいいんですけれども、はい、今日って言いますか、今週に入りまして、何ポイントですか？
今日はね、48ポイントですね。
下がってますね。
下がってますね。
言葉は何て書いてあります？この画面。
ね、言葉で、これ日本語で言ってくれますからね、はい、下がってる、数字が下がってるだけではちょっと判定しにくいですもんね。
うん、
下降中ですと。まだまだ、続く下降相場と思われます。嫌ですね、これ、ね。直近の高値圏から、5ないし6ヶ月下降を続けておればこのゾーンで反転するケースも稀にありますが、直近の高値から 1,2 ヶ月の下降が現時点であれば、さらに続くと言えましょう。だから
まだ1ヶ月も経ってない感じです、ね、
ですからそういう意味で言うとね、このね、うん、難聴な状況がね、もうしばらく続きそうだという。
それで数値がその時48であるってことはどういうことなの？ガンという作業はないってことなんですかね。数値が48ですよね。
ガンって何？
下に向かって下がるのがない
ってこと。ガーンとね、うんうん、下がるというのはね、それはちょっと、ね、でもまだまだ続く下降ですから、こう難聴なところが続くという意味ですよね、
うんうん、あ難聴がね、
そうですよね、ガーンはちょっと、そこまでは48ポイントですから、そこまではないんじゃないでしょうかね、うん、
あ当面はね、
これ75だとかね、なりましたらガンがありますけどね、
うん、そうですね、はい、となるとこういう時にことですね、まさに仕込んどくのがいいんじゃないかなって思っちゃうわけですよね、は
い、そういうことになりますね。
でその仕込んどくのがいいという銘柄選びにもこの卑弥呼の力は、
これはね、天のお告げだとかね、地のお告げだとかいうことでね、うん、こう銘柄をセレクトしてくれるんですけども、この谷のお告げっていうのがね、
これが一番僕は好きですね。
これね、いいんですよ。時々ね、時々というか市場がこう難聴な今の時はね、うん、こういう谷のお告げの銘柄が出てくるんですよ、はい、で、目下のところもね、はい、谷のお告げが出てくるんですけども、うん、まあ、まだ結果が出てませんからね、はい、結果が出たらね、うん、お知らせできると思いますね、
はい、で谷のお告げっていうのは要するに何回もこれで紹介させていただいてるんですけれども、株価が落っこっててね、それ以上落ちない、落ちないだけじゃなくてそこから上がるのを選んでくれるんです
ね。落ちないだけじゃダメですよね、うん、上がるっていうのは分かんなきゃいけないですけど、これまで出てきた銘柄はね、うん、これはそうですね、ちょっと政治部校長に聞いてみましょう
か、ね、ちょっと紹介していただけないですかね、
パーセンテージ。
そうですね、
パーセンテージ、そうそう、
基本的な買い方としてはやっぱり今日確かに合格銘柄出てるんですけども、日経平均の5日線を上抜いていくタイミング、うん、ですからあと 2,3 日上がってからこの勝つ情報を生かした方がいいと、
うんうん、
いつも後出しじゃんけんの方が勝つ確率が高いんですよということですから、株式投資の場合は後出しじゃんけん、この谷のお告げも後出しじゃんけんで使うとうまくいきますので、前回前々回紹介しているものも全部そういうタイミングのところを皆さんにご案内しておりますのでですね、今日出た銘柄、いい銘柄出てると思いますけれども、うん、日経平均の上向きを確認して、まあ、SQ を見てからで私はいいんではないかと思いますけれどもですね、
うん、いずれにしても多様告げ銘柄は出てるんですね、
はいはい、でそれをウォッチしてですね、他の情報とも加味すればより、まあ、安全、投資は全て安全とは言えないですけれども、
そうですね、
確率が高まるということになるわけですね。
日経平均の5日線とロウソク足、はい、この関係を見ながらこれを活用されるとうまくいく。
それでこれどうなんですか、谷のお告げ出てきたものはですね、上昇の確率ってどのぐらいだったんですか、はい、これまでのデータあります？
約9割以上の確率上がってますね。要するにそのタイミングをしっかり日経平均のタイミングと合わせてやればもう少し精度が上がりますね。
足りのお告げに出てきたものっていうのは9割の確率で後々その買い値よりも上がってきた。
そうですね、
すごいですね。ほら
本当に滞納次はね、底根県を探りますから、うん、だからその中から良さそうなものをこうセレクトしてくれますから、
ね、株式投資がすごく楽になりますね、これ。
これは楽ですよね、うん、はい、少しだから滞納次ですから回復してずっと上がっていく場合少し時間かかりますよと、
はいはい、
すぐ明日からねボーン上がるって、うん、それはないですよ、うん、はい、でも、そうですね、例えばお勤めのある方とかね、はい、例えばお勤めじゃなくても、日常生活いろいろね忙しいとかありますよね、うん、でもゆっくり株式投資やりたいという場合はね、これは静かに上がってくれますから、
まあ、谷尾杉これをねソフトをご利用になって谷尾杉を見て、はい、銘柄をチェックしてその企業なんか調べたりとかね、
あ、そうです、
その企業に電話かけて何やってんのとかどんなそれでもいいですよね、そういうことですね、でじっくり調べてこれだと思ったら乗る、
そういうことですね、
でそれだけの余裕を持ったような投資がリターンを最大にするんじゃないかなって気もするんですけれども、
非常に安全度高いと言えますね、
で時間も迫ってきたんですが、はいはいはい、今日のなんか銘柄、この卑弥呼が選んだ銘柄なんか紹介していただくのもありますか。
そうですね、はい、その前にちょっと谷のお告げ、年がら年中うまくいくわけではありませんので、うんうん、タイミングが重要ということですね、うん、で今日ご紹介するのはちょうどそのタイミングにあったところ、10月5日ぐらいに日経平均5日線を上抜いております。皆さんもご確認いただきたいと思います。このタイミングで遡ること 2,3 日前、8月28日に合格したのがこの大和証券オフィス投資という銘柄です。コード番号は8976、8月28日翌日の寄り付き値が351,000円、はい、その後が474,500円の高値があって、ああ
123,500円ですね。
そうですね、
儲けが、
北浜の望遠顕微鏡でいうと一度売りになっております
どこでですね、その段階で、
でこれをですねぜひ利用いただきたいと思うんですが、利用料の方は月々19,800円、
はい、
資料を用意しておりますので、証券スクールビジネスの方に卑弥呼の資料を送れということで、まず資料請求いただければと思います、電話をご案内いたします。東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話いただければと思います、
ね、これ非常に使いやすいソフトなんですけれども、会員になられると電話のいろんな相談もあるんですよね。
そうですね、ちょうど今出たけれどもどうだっていうような相談いただいております、
うん、やっぱり言葉でもそういうふうにね、いろいろ相談に乗っていただければ非常に便利ですよね。
そうですね、
うん、投資っていうのはどちらかというとこう困っちゃうんですけれどもね、あまりこもるでよくないですよね。
いや、寂しいこうね、はい、ところありますよね、はい、危機的な状況とかね、うん、どこにどういうふうにねやったらいいか分かんないっていうのがありますからね、はい、
やっぱり投資なんて踊るマハラジャ投資とかなんて言って踊ったりなんかしてあんまりふさわしくないですかね、投資には。
踊るときはね大体ね売った方がいいねいや、そうですよ、はい、
なるほど。
で卑弥呼もそういうふうに答えを出すと思いますね、
はい、ぜひこの卑弥呼の決断を利用していただいて、いい銘柄をですねゲットしていただければと思いますね。まあ夏全体相場を見るとどうなるか分かんないんですけど、ね、やっぱり、株は個別株、ね、
まあさ、もっとさ株でさ安定的に儲かりたいなという場合はね、うん、ちょっと検討してみたらいいんじゃないですかね。
この卑弥呼の決断ですね。
そうですね、
ね、まあ、ということでぜひご利用いただければと思います。ところちょっとまだ10秒もあるんですけれども言葉が詰まってしまいましたので今日はこの辺で失礼させていただきます、はい、北山さん今日どうもありがとうございました。
失礼します。
失礼します。